聖書を朗読いたします。サムエル記第1:17章41から58節です。旧約聖書サムエル記第1:17章41から58節です。スクリーンにも同じものが出ています。お読みします。そのペリシテ人は盾持ちを前に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はダビデに目を留めて彼を見つめ、彼を蔑んだ。ダビデが血色の良い姿の美しい少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬か杖を持って向かってくるとは。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍を投げ、剣と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべてのものも、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。その時そのペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋の中に入れて石を一つ取り、石投げでそれを放って放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を撃って彼を殺した。ダビデの手に剣はなかったが、ダビデは走っていってペリシテ人の上に立ち、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは自分たちの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガイの谷間に至るまで、そしてエクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムの道にガテとエクロンに至るまで刺し殺されて倒れていた。イスラエル人はペリシテ人を追撃から引き返してペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。しかし武具は自分の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に向かって出ていくのを見たとき、軍の長アブネルに言って言った。アブネル、あの若者は誰の息子か。アブネルは言った。王様、お誓いしますが私は存じません。そこで王は命じた。あなたはあの少年が誰の息子かを調べなさい。ダビデがペリシテ人を討ち取って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れてきた。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルは彼に言った。若者よ、お前は誰の息子か。ダビデは言った。あなたのしもべベツレヘムのエッサイの息子です。では、小倉大キリスト教会のパク先生より御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、主の恵みに心から感謝いたします。私たちを神様が愛してくださって、恵みを通して、またイエス・キリストの十字架を通して許しを与えてくださり、また神の子にしてくださって、主の御前に礼拝を捧げる素晴らしい特権を与えてくださったことを心から感謝いたします。これから神様の御言葉を聞きます。 伝える糸も聞く糸も主にあって謙遜になり、主の御声に耳を傾けることができるように主が助け導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。私たちは旅でと聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのはダビデとゴリアテの物語ではないでしょうか。しかし、あまりにもよく知られているために、私たちはその意味を深く考えないまま、小さな少年が大きな巨人と戦って勝ったという話として受け止めてしまうことがよくあります。イスラエルの軍隊はペルシテ人の戦士ゴリアテをの前にして恐怖にとらわれていました。ゴリアテは40日間も生ける神を侮り続けましたけれども、誰一人彼の前に立つことができませんでした。そこに羊飼いの少年ダビデがやってきました。ダビデはゴリアテが生ける神を阻していることを問題として受け止めました。そしてこれまで自分を救い出してくださった神様に信頼してゴリアテの前に進みました。今日の本文でついにその2人の直面した正面から向かい合った話が続きます。しかしここで向かい合っているのは単に強い勇士戦士と弱い少年ではありませんでした。剣と槍と武器に頼み合っているということは、イスラエルの神を侮る者と万軍の主の皆によって進む者とが向かい合っていることでした。では、この戦いで本当に勝利をもたらすのは誰なのでしょうか。ダビデは何を信じてゴリアテの前に立つことができたんでしょうか。今日の本文を通して、この戦いを支配しておられる方が誰なのかを共に見ていきたいと思います。まず、41節から47節を見ていきましょう。この戦いは主の戦いです。41節から44節を見ると、ゴリアテはダビデの会見を見て侮り、自分の神々の名によって呪いました。ゴリアテはダビデを侮っただけではなく、ダビデが仕えているイスラエルの神ご自身に逆らっていたのです。それゆえダビデは自分の名誉を守るためではなく、そしられた主の皆によって立ち向かいました。45節です。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそうしたイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かおう。ダビデがより頼んだのは万軍の主の皆でした。ゴリアテは神の民を侮辱することによってイスラエルの神ご自身に逆らっていたのです。だからこの戦いは2人の人間の力調べではなく、イスラエルの神がどのようなお方であるかがはっきり現れる、そのような戦いでした。続いてダビデはこの戦いを通して何が明らかになるのかを宣言します。46節です。今日、主はお前を私の手に渡される。神はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやろう。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。そして47節です。ここに集まっているすべてのものも、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを忘れ、我々の手に渡される。ここにこの戦いの中心が現れています。勝敗を決めるのは人間の武器ではありません。救いの力は剣や槍そのものにあるのではなく、 救いをもたらされる主にあるということなんです。そしてこの戦いを通して2つのことが知ることができます。一つは、すべての国はイスラエルに神がおられることを知るということです。また二つ目は、ここに集まっているすべてのものは主が救いをもたらすということを知るということでした。それでは実際の戦いはどうなったでしょうか。48節から見ていきましょう。主が救いをもたらされるんです。ダビデは47節で、剣や槍がなくても主が救いをもたらすと宣言しました。そして48節では、その宣言したことが実際の出来事になって現れています。そして48節をご覧ください。その時、そのペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは素早く戦場を走っていきました。そして49節です。ダビデは手を袋の中に入れて石を一つ取り、石投げでそれを放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは自分が持っていた石投げを持ち石を放ちました。しかし本文の焦点は石投げ、あるいはその石、そこにあるわけではありません。続く50節は、この勝利をこのように記しています。ダビデは石投げと石一つで、このペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を撃って彼を殺した。ダビデの手に剣はなかったが。ここで目を留めたいのは、ダビデの手に剣はなかったということなんです。47節でダビデが宣言した剣や槍がなくても主が救いをもたらすということが、そのまま目に見える形で現れていることなんです。さらに51節を見ると、ダビデは走っていってペリシテ人の上に立ち、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねました。そしてペリシテ人たちは自分たちの勇士が死んだのを見て逃げ始めます。ダビデは石投げを持ちました。しかし50節が、ダビデの手に剣はなかったがと記すように、勝利をもたらしたのは人間が持っている武器、あるいは人間が持っている何かによるものではないということをはっきり示していることです。47節で語られた主が救いをもたらすということが、ダビデを通して現実に現れたということなんです。そしてダビデがゴリアテを倒した後、イスラエルの民に大きな変化が起こりました。つまり主が与えてくださった勝利によって民は立ち上がることができたんです。ダビデがゴリアテを倒した時、それまで恐れていたイスラエルの民は立ち上がることができました。51節後半から52節です。ペリシテ人たちは自分たちの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダヤの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガイの谷間に至るまで、そしてエクロンの門まで追った。ここで大切なことは、イスラエルの民がいつ立ち上がったのかということなんです。彼らはダビデと並んでゴリアテに立ち向かったわけではありません。イスラエルの陣営からダビデが一人で敵の前に立ち、ゴリアテを打ち倒しました。そしてその決定的な勝利が与えられた後に、イスラエルの民は立ち上がり、逃げていたペリシテ人たちを追っていきました。つまり、まずダビデを通して与えられた勝利があり、その勝利を受けたイスラエルの民たちが立ち上がったということなんです。自分たちではどうしてもゴリアテの前に立つことさえもできなかったんです。そのような民たちが、主がダビデを通して与えてくださった勝利によって、今度は敵を追って進んでいったということになるんです。 そして53節と54節には、イスラエルの人々がペリシテ人を追った後、その陣営を略奪し、ダビデがゴリアテの首と武具を持ち帰ったということが記されています。そして今日の本文の最後の節である58節では、サウルはダビデが誰の息子であるかを尋ねます。戦いを終えたダビデはゴリアテの首を手にしてサウルの前に立ちました。そして58節でこのようになっています。サウルは彼に言った。若者よ、お前は誰の息子か。ダビデは言った。あなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの息子です。サウルがこのダビデを知らなかったんでしょうか。そんなわけではありません。前の章である16章では、サウルの前で悪霊に憑かれているサウルのために、ダビデは竪琴を演奏して、そしてサウルが治ったという記録が残っています。確かに彼の前に紹介されたのは、エスペチレーム人エッサイの子ダビデという名前が出ていることなんです。にもかかわらず、もう一度サウルは彼の名前をこのように、彼が誰の息子であるかを聞いているんです。なぜでしょうか。それはダビデをこのみんなの前に立たせるためのことです。つまり、主は自分たちではゴリアテを倒すことができなかったイスラエルのために、ベツレヘム人エッサイの息子ダビデを通して勝利を与えてくださったということをみんなの前で記してくださっているということなんです。恐れていた民たちでした。しかし、その勝利を受けて立ち上がることができたんです。今日の本文で、イスラエルの民は自分たちによってゴリアテを倒したのでは決してありません。主がダビデを通して決定的な勝利を与えてくださって、その勝利を受けて恐れていた民も立ち上がることができました。神様がダビデを通してイスラエルに与えてくださったこの救いの御業は、聖書全体の流れの中でやがてダビデの子孫として来られる誠の王イエス・キリストを指し示していきます。イエス・キリストは罪と死の支配のもとで自分自身を救うことのできなかった私たちのためにこの世に来られました。そして私たちに代わって十字架で罪の裁きを引き受け、復活によって死の力を打ち破ってくださいました。私たちの救いは自分の力で勝ち取ったものでは決してありません。キリストが成し遂げられた勝利に私たちは預かるのです。イスラエルの民はダビデを通して主が与えてくださった勝利を受けて立ち上がったように、私たちの信仰の戦いもまだ与えられていない勝利を自分の力で、掴み取るためにの戦いではありません。キリストがすでに成し遂げてくださった勝利に支えられて歩む戦いであります。もちろんこれが私たちの願うすべての問題がすぐに自分の思い通りに解決するという意味を持っていることでは決してありません。時には病気になることもあり、思いがけない困難に直面することもよくあります。自分の弱さを痛感することもあるんじゃないでしょうか。しかし、罪と死に対する決定的な勝利はすでにキリストによって戦われました。罪と死の支配はキリストの十字架と復活によって打ち破られています。だからこそ私たちは自分の良さ、自分の強さではなく、すでに勝利してくださったキリストを見上げて、そのキリストに頼って生きていくことが必要じゃないでしょうか。この戦いは主の戦いだ。私たちが自分の力で勝利をつかみ取るのでは決してありません。主が救いを与えてくださいます。そしてその主は今日も私たちと共にいてくださいます。ですから恐れの中にとどまるのではなく、キリストがすでに成し遂げてくださった勝利に支えられて立ち上がることができる私たちになりますようにお願いします。 すでに与えられたキリストの勝利に預かるものとして、それぞれに与えられた場所を主と共に歩んでいく私たち一人一人になりますようにお願いいたします。お祈り捧げます。天の父なる神様、今日も御言葉を通して救いは私たちの力や強さによるのではなく、主から来るものことを教えてくださって心から感謝いたします。私たちは目の前の混乱を見て恐れ、自分の弱さや足りなさに心を奪われてしまうことがよくあります。しかし戦いは主のものであり、救いを与えてくださるのは主ご自身であることを覚えさせてください。何よりも私たちのために十字架にかかり、復活によって死と罪に勝利してくださったイエス・キリストをいつも見上げることができるように導いてください。自分の力によって勝利を得ようとするのではなく、キリストがすでに成し遂げてくださった勝利に支えられて歩ませてください。恐れや混乱の中にあるときにも、共にいてくださる主を信頼し、それぞれに与えられた場所で信仰と希望を持って歩むことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。